スマスが、もう終わろうとしています。旧約、聖書の偉大な人、というとモーセである、そういうふうに言う方が多いのではないでしょうか。新約の中心はイエス・キリストになっていきます。イエス・キリストは第二のモーセというふうに言われることがあるそうです。モーセはエジプトで、ファラオの奴隷にであったイスラエル人を、救いました。またイエス・キリストは罪の奴隷であった人をそこから救い出してくださいます。幼子イエス様が誕生した時、どうだったでしょうか。ヘロデ王が出てきてユダヤ人の王様が生まれるという知らせを聞いて不安を抱いてやってきて、来た占星術の学者たちに、見つけたら自分も拝みたいので知らせてくれと言いました。しかし、騙されてしまうことになります。イエス様はユダヤ人の王様として誕生される、すべての人の王様として誕生されて、私たちが落ちてしまったところ、そこから救い出してくださるお方です。旧約のモーセも幼かった頃、出産時、出エジプト記の初めにありますけれども、強大なファラオ王によって周辺のヘブライ人が皆殺されてしまう、そういう中でモーセは、そういう環境にありました。で、モーセを産んだ母親は隠しておきたいと思って、王の命令に背いてこっそり、隠していくのです。で、ちょうど水浴びしていたファラオの王様の王女の子に助けられて、王宮の子としてモーセは拾い上げられて、育てられていきます。モーセという人物はエジプトと深い関係のある人物です。そしてエジプトの奴隷の解放者となる人です。この今日の幼子イエス様は第二のモーセ、解放者という意味でもありますが、そういうふうに言われますけども、この福音書は単なる人間としての解放者ではなくて、神様なんですよ、また救い主なんですよというふうに、聖書を使って説明しています。イエス・キリストは神様、そして救い主、解放者です。イエス様は誕生時、イエス様も王様から命を狙われますが、天使が助けるのです。ヨセフでにどういったかというと、起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい、ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしていると知らせ、避難させます。どうしても幼子イエスの誕生時は母マリアが注目されがちですけれども、ここではヨセフが出てきて、天使がたびたび命じていきます。 このヨセフは父親です。このヨセフ一家はヘロデから命を狙われ、逃亡避難していきます。で逃げていたというのがあれば、見つかればヨセフも殺される、おそらく殺されるでしょう。そういう危険がありましたが、ヨセフは天使の命令に従って夜のうちにエジプトへ逃げていったそうです。ベツレヘムからエジプトまでが100キロぐらいあると言われています。まあ、100キロというと、まあ、東京からどの辺ぐらいまでしょうか。まあ、群馬か、まあ、そのぐらいなのでしょうか。そしてヨセフ一家はヘロデ王が死ぬまでエジプトに留まっていたそうです。本当に危険な旅でありました。でマリアも危険を、の中に歩んでいた母です。マリアは処女降誕を天使から告げられて、当然疑いの目を、まあ、受けねばなりません。また皇帝の人口調査の時期もあって、そういう中移動させられて、まあ、綺麗とは言えない家畜小屋で出産せざるを得なくなって、まあ、生まれたと思ってふとすぐに王から命を狙われていくのです。ですからマリアも大変だったと言えます。一家は命を狙われる困難を今度は追っていかなければなりません。しかしそういう大変な振り回されていた一家でしたけども、15節で何てあったかというと、それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったというふうに説明しています。すべては御言葉が実現するためであったというふうに書いているのです。神様の御言葉というのはそもそも必ず実現する、当事者とか周囲の影響を受けずに実現するのが御言葉です。人の悪、罪、そういうものに妨げられず、かえってそれを用いて御言葉は実現する、まあ、神様の計画は実現するのです。この福音書の書いた著者マタイは徴税人だったと言われます。イエス様から使徒に召されてこの福音書を書くようにまでなっていった人です。神様のご計画というのは私たちの罪を超えて進められて、そういうものを用いることも多々あります。しかしそのご計画の中にいる人はそのために苦難を味わうということが、まあ伴ってくるのです。関連する箇所としてコリントの信徒への手紙1、1章3から11節325ページ、ですけども、それが関連として挙げられていました。コリントの2の1章3から11節325ページにはパウロが神のご計画として伝道者として彼は召されていきます。伝道旅行に行きます。 しかしそういうご計画の中でパウロは旅の危険を味わうのです。苦難が伴って時にひどく圧迫されてもう耐えられないようなことを味わったそうです。まあ、私たちも耐えられなくなるようなそういうものを味わうことがあるのではないでしょうか。パウロは生きる望みさえ失ってしまいます。死の宣告を受けた思い、死の宣告というと、まあ、命を狙われるということ、まあ、そういう中パウロはどういうふうに変化していたかというのも同時に書いています。それは自分を頼りにすることなく神様を頼りにするようになったというふうに書いています。簡単なことではないかと、まあ、ふと思うかもしれません、まあ、しかし簡単ではないのが私たちの罪の姿、まあ、言ってみれば罪の姿にもなります。パウロは、神に希望をかける、まあ、そういう言葉を、この325ページのところには書かれています。まあ、今日のヨセフですけれども天使の命令に従ってエジプトへ避難しました。大変でしたが御言葉通りになっていったのであります。かつて旧約のモーセ解放者誕生時王様がファラオが男の子を殺したようにイエスの時も王様がその周辺の男児を殺していきます。まあ、たくさん殺されたように見えるかもしれません。16節以降に書いてありますが、まあ、しかし、まあ、実際にはそんな多くはなかった、まあ、せいぜい20人か30人ではないかというふうに言われていっても言われるそうです。まあ、しかしいずれにしても殺された男の子たちが殺されたことはこれも預言者を通して言われていたことが実現したというふうになっているのです。まあ、18節というのは旧約のある言葉から取ったそうですけども、バビロン捕囚なのかそれともアッシリア捕囚なのか、まあ、多分そういうことを言っている箇所を使っています。まあ、先生術に騙されたヘロデ王は時が経つと、まあ、死んでいくのです。で、歴史上では3人の子供に土地と地位を譲っていったと言われています。このヘロデが死ぬとそれまで避難していなさいと命じられていたヨセフたちはその彼らに天使が現れます。20節で起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい、この子の命を狙っていた者どもは死んでしまったと告げ、ヨセフはまた天使の命じに従っていくのです。で、今度どこに行ったかということですけども、イスラエルへ帰っていきますが、ヘロデの子供の一人がユダヤを支配しているというふうに聞いて危険を感じ恐れます。また天使のお告げがあって今度はガリラヤという田舎のナザレ町に住み着くように、まあ、定住するようになるのです。まあ、ナザレのナザレ、はガリラヤの中でも田舎のところの軽蔑されている町だったそうです。 大人になるイエス様は後にナザレのイエスというふうに呼ばれたり、あるいはイエス様の使徒たち、弟子たちは、ナザレ一派と呼ばれる、ようになります。ナザレの何々というのは侮った言い方になったそうです。ですからイエス様は奇跡的に生まれてきました。で、公に伝道されるまで目立たないこのナザレの町でだいたい何十年、30年ぐらいでしょうか、そこまで住むことになるのです。このヨセフの和大工、その息子としてイエス様は一家を支えていっただろうというふうにも言われます。まあ、ヨセフというのはこれ以降聖書に出てきません。なのでこのナザレで亡くなったというふうに言われます。このヨセフが一家がナザレに住み着くことに最終的になったということは、救い主王様としてマイナスのイメージにもなってしまいますけども、しかし聖書はこれも23節で預言者をたちを通して言われていたことが実現するためであったというふうに書いています。ヨセフ一家にとってエジプト避難というのは危険を伴う旅になりました。男児殺害事件もこの時起こったのです。殺害されたこの母から見れば神などいないと、まあ、思える現実です。ヨセフは、マリアが天使から受胎告知を受け、マリアを受け入れ神様に従いましたが、誕生となると王様に振り回されてしまい、危険を味わってゆきます。まあ、どうしてこんなことが起こるのか、ご計画の中でというふうにふと、まあ、神に怒りを向けてしまってもおかしくないのです。しかし全てが神中心に世界というか出来事が回っていました。あたかも救い主誕生をこの世の中が歓迎せず妨げてしまおう、殺してしまおうとする動きにも感じてしまいますが、それでも聖書は全ては御言葉が実現するためだというふうに書いているのです。マタイ福音書はイエス様こと聖書が預言していた救い主ですよというふうに説明します。まあ、マタイというのは聖書の御言葉が実現したという文章を他にもあちこち書いているのです。神様のご計画というのは単純な形で実現してはいません。人の罪とか悪がある中で、またそういうものを用いて進められ実現するようになっているような形です。まあ、しかしご計画は何者にも妨げられない。まあ、このユダヤ人のユダヤの時代は争いがあった、まあ、今でもあるかと思いますがありました。しかしそういう中ご計画、また御言葉がその通り実現していったのです。私たちの生活というのは罪の生活、歴史にもなります。しかしそういう中で神様の言ってみれば歴史、救いの歴史が実現していっています。この福音書の始め 一章にはイエス・キリストまでの系図が書かれてあります。しかしその系図を見てみると人の、罪の歴史がわかる、そういうような書き方をしているのです。例えばラハブがいたり異邦人がいたりいろいろな人がいます。しかしそういう中神のご計画が御言葉が実現していく、全てが神中心に回っているかのように感じるのです。このイエス様こそ旧約がずっと予言していた救い主キリストだということです。全てが御言葉通り実現していったとしています。救い主は優しい環境の中送られてきたのではありません。罪、悪の中しかし妨げられることなく言葉が御言葉が実現します。私たちは当たり前のように救い主が与えられた、そういうふうに思ってしまうかもしれませんが、これを見ると厳しい中で与えられたのが救い主イエス様です。ヨセフ一家は神様を信じました。従っても言った両親です。ご計画の中でいました。しかし幾度も苦難を味わったのです。また先ほど少しめくりましたコリント第二の一章3から11節でパウロもご計画の中にいて主に従おうとして罪人ですけども従っていましたが苦難を幾度も味わったのです。神様のご計画、御心は妨げられることはありませんが、やはりその中にいる人間というのは時に耐えられないほどひどく圧迫される思いをしているというのが現実の出来事です。しかしそれだけで私たちは終わるのではおそらくありません。自分ではなく神を頼りにするようになっていくのでもあります。旧約聖書でダビデ王というのも有名なモーセと同じか、それに次ぐような人物です。ダビデも神様のご計画にありました。しかし苦難をたくさん彼は味わった、いやご計画の中であったからこそ他の人以上にサウル王に王様から狙われたり苦難を味わっていったのかもしれません。詩編の70編2から6節904ページにダビデの苦難が書いてあります。でそういう中ダビデも何と神様を表現していたかというと主が私の助け私の逃れ場というふうにそこでは書いています。私たちは同じように信仰者また信仰を与えられてご契約の中にいるのです。でまた苦難もたくさん私たちは味わいます。そういう中でそれで終わりではなくて御言葉が実現したりご計画が妨げられないことは確かですけども私たちは苦難をそれゆえに味わうのです。しかしそれで終わりでは私たちはありません。そういう中で私たちも自分ではなく神を頼りにするようになっていくのではないでしょうか。全ては神中心に動いているのです。神があたかもいないように思える現実がこの世にはにもたくさんあります。王様が殺してしまうという出来事はありませんけども悲しいことが私たちの中にはたくさん幾度も起こるのです。 神様を頼りにするというのは優しいことのように見えるかもしれませんが、実は罪ある私たちはそれがなかなかできないのです。今祈りの会で、祈祷会で吉脇の10章か11章、前後を臨読している、今週もありますけれども、そこではヨシワが民を率いてカナンの地を取得していくふうになっています。しかし神がついていると言っても、神の民イスラエルは神を頼りにして戦うということに、やはり恐れを感じてしまう。で、ある時はモーセに逆らって、それが原因で彼の何年もさまよわせられることも起こりますし、金の格子の像を拝むということも出てきます。偶像礼拝というのは、やはり自分よりも神様を頼りにすることの反対にもなるのです。私たちはイエス様によって新しい命というか人生の歩みが与えられ、罪が許されます。しかし私たちも偶像礼拝をたくさん、行いますし、気づいていないものもたくさんあるのです。しかしそういう私たちのためにイエスが罪を許して捕らえて、ご計画の中に生かし続けるのです。またそういう中で私たちは罪ありますけれども、神様を頼りにするように、いろいろなことを通して教えられていく、実会の全文というのは、私の他に神があってはいけないという前の方にあったと思いますけれども、やはりそれというのは完璧に従い切ることは私たちはできませんが、しかしそれが私たちにとっての良い道しるべ、かえって安心とか自由も与えてくれる良い道しるべとも時にかというにもなるのです。今日は新年の初めの日曜礼拝にはのであります。イエス様のご降誕を覚える、そういうクリスマスはもう終わろうとしています。次の日曜日には飾り付けがない状態で礼拝を迎えるのです。このマタイの福音書が示していますように、このイエス様は聖書がずっと予言してきた神様であり、救い主であります。また同時に、この世には私たちもたくさんの困難があります。しかし神中心に全てが動いているのです。私たちはそういう中で生きている、また学ぶこともあります。ではお祈りをします。天の父なる神様、イエス様は聖書が予言していた救い主神様です。このイエス様を通して神様との関係が私たちは与えられますが、しかしこの世は依然困難の中にあります。どうかそれに私たちは耐えられなくなって、希望を失うということもたまに起こりますけれども、それらを乗り越えていく信仰や必要なものをこれからも捉え与えてください。病い課題を抱えている人たちも、どうか困難の中に置かれている方に、主による癒し平安を、解決策を与えてください、導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。